こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。画面の前で見ておられる方もようこそ。とっても暑いです。はい、喋っておこうと思います。そうですね、なんか考えてて、最近考えてることがあって、なんかやっぱうちら人間って肉の塊に過ぎないなって思ってて、こうなんか重なっていい感じに顔とかねありますけども、まあ、肉の塊に過ぎなくないですかって私は思ってます。いきなり何言ってんだって思われたかもしれないですけど、まあ、なんか顔がいいとか頭がいいとか言ってるけど、材質は全て同じですよね。なんかそれが不思議です。肉がなんか積み重なってるだけじゃないですかって思いますね。だけどどういうわけか、なんか名前をつけて呼ばれてますよね。どういうわけかこんなとこ来て、または画面の前で礼拝してますよね。だからそれが私は不思議です。やっぱそれっていうのは神様が存在しているから起こることなんでありますよね。まあ、存在しなかったらただの肉の塊やなって私思うんですけど、まあまあそんなことを思う人は少ないかもしれないですけど、私は思いますね。まあそうですね。で、神様のそういう、なんで例えばこの原子が積み重なってて、例えばこの爪が落ちたら、その爪は私の爪だったんだけど、私の一部ではなくなるわけじゃないですか。なんでって考えたらわからないですけど、なんかこうなんだろうって思いますね、自分って。なんだけど、まあ、私たちが見えてない世界というのがない、神様の方では決まってて、それで私たちを名前を呼んでくれてるわけですよね。だからそれが不思議やなって思います。なのでこれからまあ神様のその世界、少しでも見せていただけたらいいなと思って礼拝をしていこうと思いますね。そうですね、賛美していきたいと思いますね。身腕に抱いてという賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。
今主よ、私の
ッセージの前に賛美しますという曲を賛美していきます。それではお座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいます私たちのお父様、今日もありがとうございます。あなたの前に出てきました。たくさんの言葉や情報が溢れている生活を送ってきたと思いますね。それでもあなたにつながっていたいと思います。それで今日ここに来ています。神様、どうかこれからの時間も祝福してください。 この後のメッセージを聞いて、私たちが見えてないもの、神様の目にとったら明らかなものですけど、それを知って見ていくことできますようにお願いいたします。期待してイエス様の皆によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。皆さんのことを歓迎したいと思います。今日もですね、聖書の言葉を通して神様からのメッセージを聞いていきたいと思います。最初に質問から始めていきたいと思います。皆さんは視力はいい方でしょうか？目はよく見えてますか？思いっきり首を横に振ってる人がいますけどそうですね、きっと目がいいという人もいるでしょうし、いや私目が悪いんだという人がですね、皆さんの中にはきっといらっしゃると思います。私もですね、ちょうど20歳の時からこの眼鏡をするようになりました。もうそれ以来ですね、もうずっと眼鏡が手放せません。もう眼鏡人生まっしぐらでここまで来ました。最近はですね、なんと老眼が始まっていまして、この近くのものがですね、なかなか見えづらいというですね、もう分かる人には分かるこの悩み、そういうことがですね、ありまして、まあ、ピントが合わなくて、まあ、苦労しているわけですね。18世紀に活躍したドイツの物理学者でリヒテンベルグという人がおります。そのリヒテンベルグ教授がですね、こんな言葉を残しているんですね。ちょっとスクリーンをご覧ください。恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる。この人本当に物理学者なんでしょうかね。まあ笑ってる方はもうこの言葉の意味がよく分かってる、あの後ろの方で笑ってらっしゃる方が何人もいらっしゃるんですけれども、そうなんです、恋は盲目なんです。もうね、見えるはずのものが見えなくなるわけですね。まあ、でも恋というのはそういう不思議な力を持っているわけですよね。でも皆さん安心してください。結婚すれば視力が戻るということですので、見えてくるようになるらしいですね。まあ、冗談半分にしてですね、でも私たちの目というものはとても大切なものでありながら、でも時に本当に見えなくなることがあると思います。見えているはずなのに見えない、見えてると思ってるけれども実はよく見えていない、そういうことが私たちの目には起きてくるものです。そしてそれはましてや私たちの心の目はなおさらそういうことが起きやすいのではないでしょうか。今日はですね、主イエスと出会った目の見えない人の話から一緒に学んでいきたいなと思っております。それでは早速聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書の第8章になります。聖書持っていらっしゃる方はぜひお開きください。マルコ第8章の22節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。マルコの福音書の第8章22節から26節まで、それでは読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村に入っていかないようにと言われた。このマルコの福音書というのは非常に簡潔な文章が特徴の書物であります。非常にその表現方法がですね、シンプルなんですね。まあ、シンプルで良いわけですけれども、 でも情報不足を感じることもあります。もうちょっとここを説明してくれるといいのになと思うことが、まあ、しばしば起きてくるものです。さて、今日はですね、そんなマルコに書かれているある一人の人と主イエスとの出会いの物語を皆さんと一緒に読んでいこうと思っています。この出来事についてもマルコは詳細な説明を残してくれていません。今も読みました通りにですね、本当にシンプルに最低限そこに書かれてあることだけであります。そこで今日は想像を少したくましくしながらこの物語を読んでいけたらと思っています。もう一度8章の22節をお読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。本日のメッセージのタイトルは見えない人間という題にさせていただきました。確かにここには目の見えない人が登場します。いわゆる視覚障害者と呼ばれる人が主イエスの前に連れてこられるわけです。しかし見えない人間というのはどうやら彼一人だけではないようです。実はあと二人ほど見えない人間がここに出てくるのです。今日はですね、その三人の見えない人間についてご一緒に考えていきたいなと思っています。早速一人目の見えない人間を見ていきましょう。視覚障害のある人が主イエスの前に連れてこられました。この人の詳細については一切わかりません。何歳だったのか、どこの出身で、どんなことをやってきた人なのか、そういったことは一切わかりません。しかしはっきりとしていることは、彼が全く見ることができないということです。この人は連れてこられたとあります。目が見えないので、それはある意味当然のことであります。聖書の中にはですね、彼のように視覚障害を持った人が何人も登場してきます。そして彼らの多くは主イエスの手によって目が見えるようになっていくのです。ただし今日登場する視覚障害者はちょっと特別なんですね。何が特別かというと、一回では目が見えるようにならなかった、そういう意味で特別なんです。主イエスが彼の両目にですね、この手を当てられます。しかし一回目では視力を完全に取り戻すことができませんでした。さらにもう一回主イエスが彼の目に触れることによって彼は完全に癒されていきます。なぜ最初の一回で治らなかったのでしょうか。そこにはおそらく何らかの意味があるのでしょう。その意味については後で詳しく考えていきたいと思いますが、ここで二人目の目の見えない人について触れておきたいと思います。二人目の見えない人というのは実はベツサイダの人々であります。もう一度ですね、22節とそれから23節と続けてお読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。主イエスの前に目の見えない人が連れてこられました。連れてきたのはベツサイダという村の人々であります。彼らはですね、目の見えない人に触ってください、触ってやってくださいと主イエスに懇願しました。ここだけを見ますと、このベツサイダの人々は親切な良い人に見えます。彼らはですね、この視覚障害のある人をイエス様のところに連れていけばもしかしたら何かが起こるかもしれないと思って親切で彼を連れてきたのではないかと普通は思いたくなります。ところが主イエスは そのベツサイダの村では奇跡を行われなかったのです。村の中ではなく、23節にあるように、主イエスはその人をわざわざ村の外に連れ出したのです。つまりベツサイダの村人の前から連れ出して、その人を彼らの目の前から外して、村の外に連れ出して、そこで奇跡を行われました。さらにですね、26節をお読みいたします。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。大変不思議な文章ですね。主イエスは確かにこの視覚障害者の目を癒されました。見えなかった人の目を見えるようにされたんですね。しかしこの奇跡はベツサイダの村人の目に触れることはありませんでした。人々が見ている前でイエス様は彼を外に、村の外に連れ出し、そしてそこで奇跡を行われました。さらに主イエスは彼をベツサイダの村に入るなと命じられているのです。つまりベツサイダの村人の前に彼の姿を表すなというふうに命じているのです。なぜでしょうか。いろいろと考えてみました。ここは本当に難しいところです。想像をたくましくしながら一つのことを考えてみました。それはですね、ベツサイダの人々の霊的な目が閉ざされていたからではないか、そんなふうに考えてみました。目が開いているのに彼らには見えていないものがあった。だからイエス様はあえて彼らの前で奇跡を行われなかったのではないか、そんなふうに考えてみました。いや、そんなこと言ったって、ベツサイダの人々の目が閉ざされていた、彼らの心が閉ざされていた、そんな証拠がどこにあるのかと言われると、それはどこにも書かれていません。マルコはですね、残念ながらその証拠となるような、あるいは考えるヒントとなるようなものをここには残してくれていません。それでもわざわざ主イエスが村の底で、村の外で奇跡を行った理由を考えるのならば、なぜなんだろうと思わざるを得ません。さらにベツサイダの人々の目に触れないように、この癒された人を村の中に入っていくなと命じられた、その理由は何なんだろうか。本当に不思議なことです。私はそこで、このベツサイダの村の人々が霊的に盲目であったのではないか、目が閉ざされていたのではないか、そんなふうに考えてみたのです。さらに話を進めていきたいと思います。今度は3人目の見えない人間たちに注目していきましょう。3人目の見えない人というのは、実は弟子たちでありました。もう一度22節をお読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。22節の一番最初に彼らという言葉が出てきます。これはもちろん主イエスとその弟子たちを指す言葉でしょう。主イエスといつも行動を共にしていた弟子たちがベツサイダの村に一緒にやってきたということが、ここで確認することができます。主イエスは視覚障害のある人を村の外に連れ出しました。そしてそこで目を癒す奇跡を行ったのです。弟子たちはこの奇跡を目撃したのでしょうか。おそらく目撃したのではないかなと思うのです。人々に例え話を話し、そして弟子たちだけにはその意味を解き明かしたように、あるいは山の上に3人の弟子たちを連れ上って、そこでモーセとエリアを見せたように、3年間イエスと寝食を共にした弟子たちはこの時もこの奇跡を、癒しの技を村の外で見ていたのではないか、そんなふうに考えてみました。ただし弟子たちの目も実は見えていなかったのです。 ベツサイダの人々同様、彼らの霊的な目もまだ閉ざされていたのだと思います。これについては実はマルコが証拠を残してくれているんですね。スクリーンをご覧いただけるでしょうか。このベツサイダの物語の少し前に出てくる8章の17節から21節までをお読みしたいと思います。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているのですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。ここに書かれてあるのは主イエスと弟子たちとのやり取りであります。ここを見ても分かるように、実は弟子たちが2つの奇跡を目撃していたということが分かってきます。2つの奇跡というのは5000人の給食と、それから4000人の給食と、その2つの出来事を彼らは確かに見たのです。にもかかわらず弟子たちの霊的な目はまだ開かれていませんでした。目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができない。奇跡を見たにもかかわらず、彼らはその意味を理解することが、悟ることができなかったというのです。この主イエスと弟子たちのやり取りが行われた後で、ベツサイダの物語が始まっていきます。ベツサイダの物語は、霊的に見えていない弟子たちと無関係ではないでしょう。むしろ目の開かれていない弟子たちのためにこそ、この奇跡が行われたのではないでしょうか。さあ、ここでこのベツサイダで行われた奇跡の詳細を見ていくことにしましょう。23節から25節をお読みいたします。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが、歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると、目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。主イエスの癒しは2回にわたって行われました。1回目はその目に唾をつけ、そして両手を彼の両目に手を当てるという、そのことによって行われました。この1回目の癒しでは決して何も起こらなかったわけではありません。彼の目は見えなかったのが見えるようになってきました。ただしその癒しはどうも不十分であったようです。何か見えますかという主の問いに対する答えは、大変不思議な答えが返ってきたのです。目の見えなかった人の目は確かに開かれましたけれども、彼はまだピントが合っていないかのようです。この時、視覚障害者であったこの人が一体誰の姿を見たのか、それは定かではありません。目の前におられる主イエスを見たのか、それとも脇にいたであろう弟子たちの姿を見たのか、それとも遠くに歩いている人の姿を見たのか、それは分かりません。いずれにしても彼の目に映ったのは人間のようなものでした。人間なのかもしれないけれども、その姿は木のようであると彼は答えています。歩いている姿は見える、でもはっきりとそれが人間だとは分からなかったのです。私もですね、この眼鏡を外してしまうと 遠くのものが見えません。もうピントがですね合わずに焦点がボケてしまって遠くのものを見ることができません。ですから眼鏡がないと車を運転することもできませんし、遠くにいる人が誰であるかということもわからなくなります。つまり生活上に支障をきたすわけですね。この時主イエスの癒しを経験したこの人も同じような状態だったのかもしれません。彼は確かに目が開かれて見えるようになり始めました。しかしちゃんと見えていないのでそのままでは不十分なのです。見るべきものが見えない状態であり、そして彼はまだ困難を感じていたはずです。ラルフ・エリソンという方が書いた見えない人間という小説があるんですね、ご存知でしょうか。1952年出版されたのでこれはかなり古い本なんですけれども、ラルフ・エリソンが書いた見えない人間、実はですねこの本が描いているテーマというのは人種差別の問題であります。今年はですねブラックライブズマターが大きく取り上げられ、ニュースでも盛んに報道されるようになりました。アメリカの白人警官によって黒人男性の命が奪われてしまいました。そこには根深い人種差別の問題が横たわっていると言われています。人種差別の根底にあるのは人を人として見ようとしないということにあります。人種が違う、民族が違う、自分とは違う、そういったことを理由として人を人として見なさない。そこからあらゆる人種差別、民族差別というものが始まっていきます。実はラルフ・エリソン自身もアフリカ系のアメリカ人であります。自分が黒人であるというその理由だけで人間として見なされない、そういったことを嫌というほど彼は味わってきた人です。エリソンに言わせるならば、黒人というのは見えない人間ということになるのでしょうか。アメリカの社会で人間なのに人間として見なされない、だから目の前にいても見えない人間ということになってしまうわけです。主イエスに癒された人はもちろん差別の意識などはなかったでしょう。むしろ彼自身が視覚障害を持っているということゆえに人々から差別され、あるいは社会から排除されていた、そういう経験をしてきたに違いありません。しかし彼は目の前にあるものがはっきりと見えなかったわけです。そしてもうひとたび主イエスの癒しを必要としていたのです。主イエスが再び彼の両目にですねその手を触れてくださいました。するとぼんやりと見えていたものがだんだんはっきりと見え始めます。そしてついに彼は完全に癒されて、その目で見ることができるようになったのです。私たちは今3人目の見えない人に注目しているわけです。3人目の見えない人というのは主イエスの弟子たちのことです。2度にわたって驚くべき奇跡を見た彼らでした。わずか5つのパンで5000人以上もの人々のお腹が満たされていきました。同じくわずか7つのパンが4000人以上の人々の必要に応えることができました。同じような奇跡が2度繰り返されたことにも意味があります。このあと彼ら弟子たちは最も大切な問いに向き合うことになるのです。スクリーンをご覧ください。8章の27節から、ここにこんなふうに書かれてあります。8章の27節。さてイエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。私たちは目の前に 人がいるのに見えていないということがあるのだと思います。 人を人と思わない心というのは実は私たちの中に誰もが持っている心ではないのでしょうか。その人の存在を無視するようなそんな心を誰もが持っているということなのです。色眼鏡で見るという言葉がよく使われますよね。色眼鏡というのはいわゆるサングラスのことです。サングラスをかけたならばたとえ昼間であったとしても目の前は夜のように見えてしまうでしょう。同じように偏見や先入観で物事を見ると同じ世界が違って見えてくるのです。時には見えるはずのものが見えなくなるということも起きてくるのです。心にかかったフィルターが妨げになっているということが実際に起きてくるのです。この中に男性の方が何人もいらっしゃると思いますけれども、男は冷蔵庫で迷子になるということわざをご存知でしょうか。男は冷蔵庫で迷子になる。私もですね、男性なのでこの言葉の意味がよくわかります。冷蔵庫の中に入っているものをですね見つけ出せないということがですね起きるんですね。そんなバカなことはというふうに女性の方は見てらっしゃるかもしれませんけれども、でも本当にあるんです。これは男性の脳というのはですね、遠くにあるものを識別するのには長けているようです。ある学説によるとですね。でも目の前にあるものを瞬間的に認識する能力にどうも劣っているというふうに言われるんですね。それで冷蔵庫をですねパカッと開けてですね、バターないよバターないよ、そうすると後ろから声が来るんですね。目の前にあるでしょっていうふうにですね言われて、でもわからないわけですね。まあそんな経験を男性の皆さんならきっと一つや二つはしているのではないかなと思います。いや男女とか年齢に関係なく確かに見えないということがあるものではないでしょうか。見えるはずのものが見えないということがあります。分かっているはずのことが分からないということが起きてくる、そういうことがあります。主イエスの弟子たちはここで最も大切な問いを受けました。今目の前におられる主イエスとは一体誰であるのか、人々は私のことを誰だと言っているのか。弟子たちはこの問いに対して即座に次のように答えました。28節、スクリーンをご覧ください。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。イエスという一人の人物をめぐっていろいろな見方がなされていました。イエスという男、彼の出身地は知っている、彼の家族のことだってよく分かっている。それでもこのイエスという人物に関する実にさまざまな憶測が飛び交っていました。人々の意見は分かれていたようです。実に多くの声が聞こえてきました。それでも人々のその噂の中に正解はありませんでした。まるで彼らはですね、人間を木のように見てしまっている男のようではないでしょうか。ピントがずれ、ぼんやりとした姿しか見えていないわけです。主イエスは弟子たちにさらなる問いを投げかけます。29節、30節、スクリーンをご覧ください。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。弟子の一人であるペテロがこの問いに即座に答えました。あなたはキリストです。見えていない人が見えるようにと主は繰り返し繰り返し働きかけてこられました。目の見えない人の目が開かれるようにと主イエスの癒しが行われました。1回では不十分であるならばと2回も主はその人の両目に触れてくださいました。弟子たちの目が開かれるようにと 主はパンの奇跡を行われました。5000人の給食が行われました。でもまだ弟子たちの目は開かれていません。4000人の給食が続けて行われました。それでも彼らの目はまだ十分に開いていませんでした。多くの人にとって主イエスの真の姿がはっきりとは見えていませんでした。ある人はイエスをヨハネの再来だと言い、また別の人はエリアかもしれないと言い、また別のところではあの偉大な預言者なのではないか、そんな声が聞こえてきました。それはまるで人間を見て木のようだと言っているかのようなものです。目の前に救い主がおられるのにわからない、そんな人間のようなものです。しかしペテロはこの時はっきりと主イエスの姿が見えました。ペテロははっきり、あなたはキリストですと告白をしたからです。この時弟子たちの目は完全に開かれたのでしょうか。残念ながらそうはならなかったようです。この時主イエスはこのペテロの立派な告白を誰にも言わないようにと厳しく命じておられるからです。この後も弟子たちの霊的な目が完全に開かれていく必要があったのです。そのために彼らはこの後何度も何度も奇跡を目撃することになります。彼らはそして主イエスの十字架を見ることになります。彼らは主イエスの復活を目撃することになります。さらに彼らは主の昇天を目の当たりにし、そしてペンテコステを目撃するものとなります。最初にですね、皆さんに今日3人の見えない人間が登場すると言いました。でも実は4人目がいるんです。4人目とは一体誰でしょうか。それはこの私です。私たちは自分が見えているものに自信を持っているかもしれません。自分が確かに見たんだというそのことを証拠にして、自分はそのことが分かっている、そのことを知っていると、そんなふうに考えたくなるものです。すべてのものがはっきりと見えている、そんなふうに思うこともあるかもしれません。でもそれは本当にそうなのでしょうか。人間というのは先入観や偏見から完全に自由になれないものです。誰もが色眼鏡をかけて物事を見てしまいます。何を見るにもそこにフィルターがかけられてしまっています。見ていると思っているものに焦点が合わない、見えているつもりがはっきりと見えない、そして分かっているつもりが分からない、そのようなことが私たちにもあるのではないでしょうか。私はですね、子供の頃、イエス様というのはヒーローだと思ってたんですね。聖書の中に出てくるヒーロー、もういろんな奇跡を使ってそして活躍するヒーローだと、そんなふうに勝手にですね、考えていました。そしてイエス様、どうか僕のこともヒーローにしてください、そういうですね、もう勝手なお祈りをしてたわけですね。でも結果的に私はヒーローにはなれませんでした。そしてイエス様という方がテレビに出てくる単なるヒーローとは違うんだということが後になって分かっていきました。さらに成長して私が思春期の頃ですね、まあ思春期の頃というのは皆さんもそうであったように悩むことがいっぱいあるわけです。私もいろんなことで悩んでいました。そこでイエス様にこの悩みをいっぺんに解決してほしいと、まあ本気で願っていました。イエス様がですね、ある時最高のアドバイスをくださって、そしてその悩みが瞬く間になくなっていく、まあそんなことを勝手に願い想像していたわけです。でももちろん一瞬にして悩みが解決するということはありませんでした。イエス様はむしろ悩むことの意味やその 価値を私に教えようとされていました。今思うとそんな風に悩んでいた自分自身の姿がよくわかるような気がします。私の中ではいつでもイエス様に対する大きな期待がありました。同時に自分の願いをイエス様にですね押し付けて、そして勝手なイメージをイエス様に求めていたということがだんだんわかるようになってきました。そういう意味で私のイエス様に対するイメージというものはいつでもピンボケであったと言えるでしょう。イエス様がどのようなお方であるのかということを時に誤解し、また時に曲解して、そして自分の願いや自分の想像にイエス様を押し込めようとしていたのかもしれません。しかしイエス様は一つ一つの経験を通して教えてくださいました。私の心の目に触れてくださり、そして何度も何度も私を癒し続けてくださいました。一度だけでは開かれない私の心の目に何度も何度も触れてくださったのです。スクリーンをご覧ください。第一コリントのですね13章の12節にこんな言葉が書かれてあります。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。この聖書の書かれた当時の鏡というのは、今私たちが使っているような鏡とは全然違うわけですね。もうはっきりと映る鏡というのは現代の鏡です。古代の鏡というのはですね、金属をですねこう丹念にこすり磨き上げて、そしてそこにうっすらと映る自分の姿を見る、そのようなものだったと言われています。ですから鏡で一生懸命自分の姿を見ようとしてもですね、なんだかぼんやりとした不完全な姿しか見えなかったわけですね。同じように私たちがイエス様のことをしっかりと見ようとしたとしても、でも今私たちに見えるのはそこに不完全なイエス様の姿しかありません。しかしやがて時が来たのであれば、その時には必ず私たちがイエス様の姿を完全に見ることができる、イエス様のことを完全に知ることができるようになる、そういうふうにですねこの御言葉は約束してくれているのです。つまり私たちの主イエスに対するピンボケは一生涯続いていくようです。やがて私たちが天国でイエス様とお会いしたときに、はっきりとイエス様の姿を見て、そしてイエス様のことを完全に知るものとされるでしょう。しかしそれまでは私たちの心の目は不完全な状態が続いていくようです。見えているようで見えず、合っているようでピントが合わない、そんな状態が続くのだと聖書は言うのです。でもだからこそ私たちは主イエス様に触れていただく必要があるのではないでしょうか。閉ざされた目が開かれ、そして心の目が開かれていくことを求めていくのです。聞こえなかった声が聞こえ、分からなかったことが分かるようになる、そのような経験を繰り返し繰り返し私たちは必要としているのです。主イエスは繰り返し繰り返し何度でも私に触れてくださいます。私の目が開かれ、主イエスの真の姿を見ることができるために、私の心が開かれ、本当に見るべきものを見ることができるために、イエス様は今晩もあなたの心に触れてくださるお方です。皆さんですから今晩、私は見えていない人間ですと堂々と告白しましょう。そのような人のもとに主イエスは必ず来てくださるからです。一言お祈りさせていただきます。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。 彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。神様、今晩もあなたは御言葉を通して私たちに触れてくださいます。閉ざされた目を開き、見えなかったものを見えるようにしてくださいます。私たちはまだあなたのことを完全に知ってはいません。時に誤解したり、時に的外れな見方をしたりすることもあります。そしてあなたのことがわからないと嘆くことすらあります。しかし神様、あなたはそんな私のことを完全に知っていてくださいます。あなたは私が座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られるお方です。あなたが私を完全に知っていてくださるように、私もあなたを知りたいのです。どうか私の心の目に触れてください。一度では開かれないこの目です。どうぞ何度も何度も触れてくださり、そしてあなたの姿を見るものとさせてくださいますように。御言葉を通し、賛美を通し、祈りを通して触れてくださいますように。礼拝を通し、奉仕を通し、また試練や苦難を通してもこの私に触れ続けてくださいますように。私たちを救い、私たちを癒すお方、我らの主、教会の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美として我が心の目を開いてくださいを賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
Yeah.
続いて目を上げてという賛美をしていきます。 オープン礼拝の最後に感謝を持って今全部を賛美していきたいと思います。小さな喜びも礼拝を終わります。お座りください、ライブ配信で見ておられる方はここまでになりますね。